名前でお捧げします。アメン。じゃあナースに行く友達は行ってきてください。仲良くやってください。ここに残って御言葉を一緒に受けていく友達は残ってください。12月ファミリークリスマスを過ごしながら、福音書マタイからヨハネまで読み進めていきました。今日の週報の一面下の方にもありますけれども、1月1日の元旦礼拝でもヨハネの福音書を開きました。今日から使徒の働きに入っていきますが、この使徒、昔は使徒行伝とか原稿録とか言いますが、これはルカ、医者であるパウロたちと共に宣教チームの一員であったこのルカが記したものだとあるんですね。使徒の働きの特に後半の方には、私たちはっていう、そういう表現が出てきます。私たちはパウロと一緒にとか、その私というのはこれはルカのことなんですね。でこの、ルカの福音書と使徒の働き、マタイの福音書ではこの、エゲイロというこの立ってとかよみがえるという言葉がたくさん使われていたというのを見ていきましたね。ヨセフが、夢から覚めて立ってというところからイエス様のよみがえりまでそうでした。このルカの福音書と使徒の働きにはですね、この2つの言葉がこの特に使われているんですね。一つは悔い改めるという、あるいは悔い改めという、まあ、動詞名詞で、新約聖書は全部で56回出てくるんですけれども、マタイには7回、マルコは3回だけなんです。そしてなんとヨハネの福音書は一回も出てきません。悔い改め、ヨハネの福音書は悔い改めてないのか、そういう話ではないです。黙示録には12回も出てくるんですね。ところがこのルカの福音書には悔い改めという言葉が、まあ、ギリシャ語でメタノイオって言いますけども、14回、そして使徒の働きにも11回、ルカだけでつまり25回、ほとんど半分はこのルカと使徒に出てくるっていうんですね。それだけこの福音書はいろんな角度から記されていますけれども、この私たちにこの悔い改め、もちろんこういうことをしてしまったということをこの一つ一つごめんなさいとまた改めていくこともあります。でも私たちのこの人生が、この地上の人生だけではない、この永遠の命に至る私たちが大きくどこに向かって向きを変えていく、変えられていくのか、この悔い改めも神が与えるってあるんですね。私たちが、気が向いたので向きを変えるとか、何か謝ってくれたから私も許すとか、そういうことではなく神様が与えてくださる、でもそれを受け取っていくってことですね。受け取って、そして表していく、まあ、先ほど荷物が遅れているというのがありましたけども、荷物が届くとこの皆さん受け取りますよね。でもサインもしますよね。それなんですよね。私たちがこの神様からの祝福もそうですし、また、許しもそうですし、癒しもそうですし、そして悔い改めをも神様から受け取って、私は受け取りましたということを宣言していく。イエスの名によって祈る。これヨハネの福音書に出てきましたね。イエス様が一緒にサインしてくださっているので、私もサインします。イエス様が代わりにしてくださったから私はではないんですね。イエス様が十字架にかかって、でもその脇にも私たちもかかっていたわけです。イエス様が一緒に。これが 悔い改めなんですね。そしてもう一つの言葉、この悔い改め、メタノイオと並んで、この使徒の働きに特に出てくる言葉があるんですね、ホモスマドンっていうんですけども、心を一つにしてと多くの場所では訳されています。心を一つにしてという、これが新約聖書11回出てくるんですね。一箇所だけローマの手紙15章6節に出てきますけれども、あとは全部この使徒の働きに出てくるんです。心を一つにして、つまりこの使徒の働きはどれだけ心を一つに、なっていなかった私たちが心一つにされていくのか。でもですね、これも神様が与えてくださるものです。私たちが、頑張ってと知恵を働かせて何か心を一つにしていくんではないんですね。もうそれはイエス様の信仰、主の御心に私たちは一つにされていくわけですけども、敵も、サタン、悪魔、悪霊たちも必死なんですね。私たちは、神様は私たちを一つにして、でサタンは私たちをバラバラにするというふうに持っているかもしれませんけれども、みんながバラバラだったらですね、それはバラバラだ、孤立しているということで一つなんですね。わかりますか？わかんなくてもいいです、つまり敵も私たちを何か一つにすることで、それを神様に向けていくんじゃなくて違うところに向けていくということをするんです。バラバラじゃなくて、文字通り見える形で一つにすることもあります。でも一つにして何か共通の敵をこの地上の血肉の本当は愛し合うべき家族の中で作り出して、もうほとんどおおよそ多くの戦争っていうのはそうやって始まってきますよね。本当に何かをやられ、先制攻撃を受けるということもありますけど、それ自体がでっち上げとか、新成人の方々席が ないわけじゃないですよ。そこでいいですか？そこがいい、そこがいい、いや好きなところでいいんですけど、なんか立たされてるみたいで、ね、いいですか、いいですか、はい、ありがとうございます。じゃあ続けていきたいと思います、はい、みんなあまりに仲良く PA ルームに一つになってるのですね、心を一つに、ね、してるんだなという感じがするんですけど、私にしか見えないというのはね、ですけど、そうやってこの一つになって神様に心を向けていくんじゃなくて違うところに向けていく、それでもいいし、もうそれでいいわけです、悪魔にとっては。ですから私たちは一つであることで喜んではいけないんです。安心してはいけないんですね。一つになって何をするのか、何のために一つになっているのかいうことを、そこを見極めていく、そのようなこの2019年をご一緒に歩み出していきたいと思います。さあ、じゃあこの、悔い改めについてはいずれまた、触れる時あると思いますが、心を一つにして、今日のタイトルをご一緒に読んでみましょうか。祝い合う一つの心へ立ち返る。もう一度、ね、祝い合う一つの心へ立ち返る。新年なんでかなり強引に575、585にした感じがありますけれども、祝い合う、先ほど歌いました祝福し合う、祝福し合うということで一つ、祝福し合うという一つの心に立ち返っていく、立ち返るというのはこの悔い改め、向きを変えていくということです。さっき悔い改めと心を一つにしているのは、たまたま何かルカや使徒でたくさん使われているということではなくて、これは神様にとってはもうそれこそ一つのことなんですね。みんなで、好きな方を向いていくとか、バラバラであるとかではなくて、本当に一つになって、神様ご自身が父子聖霊の神様は本当にもう一つなんです。何ができた、今日はこんなことができたっていうことを喜んだりも神様してなさってるかもしれません。 わからないですけども、でもおそらくは、何ができたとか、何がどうしたということよりも一つで今日も昨日も今日もそしてこれからも一つであること自体を喜んでおられる、存在を喜ばれる神様だということがこの聖書にあふれているわけですね。でも私たちは、何かできたら喜ぼう、でもできなかったら、喜べないとか、何かしてもらったら喜ぶけどもして、くれないから嬉しくないとかいうことをこの地上では繰り返しているかもしれません。まあそれも、敵がそのようにこの世を治めているわけですね。でも神の国がやってきたということは、そして悔い改めよというのはその神の国で当たり前の一緒にいることを喜ぶ、離れているようでも、ね、和田君これですぐまた九州に戻るそうですけど、また週末戻ってくるそうですけどね、でも離れているようで一つであることを喜んでいく。神様ご自身のその心を一つにというのが溢れて私たちが作られる。ですからアダムが作られた時にアダムは一人だったんですね。これ以上一つになれないけれども、一人だと一つになるとか一つであることを喜ぶっていうのは難しいですよね。アダムがどうでしょう、今日も俺一人だ、ね、別れてないっていうことをこう喜ぶって発想が多分湧いてこないんですね。で神様はこれは良くないとおっしゃって二人に夫婦に作り直されて、すると二人だけれども今日も一つだということを喜び続けていくこと、まあ、そこには確かにこの努力とまた信仰が必要ですね。また愛が本当にそこにはなければ一つになっていきません。というか愛というのがイコール一つであり続ける、一つのように見えてそうではないのではなくて本当にどこを切っても切れない一つである。じゃあこの使徒の働き見ていきたいと思います。一章の14節に最初に出てくるんですね、この心を一つにして、10回この心を一つにって出てくるんですけども、まあ、先に申し上げておきますと、そのうち6回は心を一つにして神様に心が向かっていきます。でも、なんと残りの4回は心を一つにして、お互いやり合ったりとか、心を一つにして神でないところに向いてしまったりいうことなんですね。最初の1章14節ご一緒に読みましょう。ちょっと外側っていうのを消してもらっていいですか。ありがとうございます、はい、彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともにいつも心を一つにして祈っていた。15節も見ましょう。その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたがと続くんですね。彼らは皆というのはイスカリオテのユダはすでにいなくなっていましたけども、11人の弟子たちですね。11人の弟子たちが、まあ復活の後はそのうちの何人かだけがこの寮に行ったりとかですね、10人集まっていてもトマスがいなかったりとか、まあそんなことばかりでした。でもイエス様から最後復活で40日経って聖霊を受けなさい、そしてエルサレムにとどまって、約束の聖霊を待っていなさい、祈ってなさいと言われて、で彼らは、皆とありますから11人が一人残らず全員一致で、一緒だったっていうんですね。で11人だけではない、そこにイエス、女性たちもいました。またイエスの母マリアとおよびイエスの兄弟たちがあったります。イエスの兄弟たちはこのユダとかヨセとか、4人ぐらいいますよね。でイエスの兄弟たちの福音書では皆さんどういう、こうイメージキャラクターがありますか。まあ、後にこの使徒のリーダーになっていくヤコブもいたわけでしょうけども、このまあ、イエス様のところをお母さんと弟たちが訪ねていったときにも、イエス様ご家族がいらっしゃいましたって言ったら、いや 神の御心を行うものが私の母であり兄弟なのだ、私の家族なんだって、まあ、ちょっとイエス様の方もなんかこう冷たいかなというかですね、なんかそういう雰囲気がありましたし、またイエス様がのことを見て兄弟たちが、もしあなたがメシアなら、本当にメシアならもうはっきりとそれを表して宣言したらどうだっていうことをヨハネの福音書言ってますよね。ということは、兄弟たちもそのメシアを、まあ、待ち望んでいたんでしょう。でもしかしたらうちの兄ちゃんなんかすごいし最近ということでそんなのかも。でも、まだわからない、やっぱり半信半疑、疑ってもいたんでしょうね、信じきれていなかった。でもここで11弟子と一緒にイエスの兄弟たちまでいたということは、彼は本当にこの後この120人のところに聖霊が臨まれて、エルサレムで教会が、最初の教会がスタートします。このキリストの体も一つになっていたということ、そして11人の弟子たちにとってはキリストの家族に加えられていたということです。教会がまだ誕生していません。まあ ある意味教会が聖霊が下ってお腹から出てはいないけれども、イエス様がマタイ16章で私はこの岩の上に、もうその時にすでに教会が受胎、お腹にはもう宿っていたとも言えるという、そういう読み方も言えるとは思いますが、でもまだスタートしてないですね。この後3000人が加わって教会始まっていきます。でもその前から教会は本質的にキリストの家族だったということです。何かこの例えで神の家族、キリストの家族と言ってるのではなくて、本当にキリストの家族、地上で家族とされた母やマリアや兄弟たちのところに弟子たちも加えられていったということですね。そしてイエス様の十字架で、マリアとヨハネにこれがあなたの母息子ですと言いました。キリストの家族、心を一つにしてというのはこのように、キリストの家族にされていくということです。そして何をしていた、いつも祈っていた。たまにだったら聖書はたまにって書くんですよね。週1だったら週1でと、安息日ごとにとかって書くんですよね。でもいつもということは、これは毎日、エブリデイというだけでなくて、英語だとこのオールウェイズで訳されていると思うんですね。絶えずいつもということです。本当に祈ることだけしていた。なんかいろんなこうプログラムがあったり、いろんな行事イベントがあったり、そして、祈りの時間というのがあって、その時だけ祈るというのではなくて、彼らが心を一つにしてしていたことというのはただ一つ、祈ってたってことですね。祈ってた。もちろん祈ってる途中でトイレ行ったりもあったと思います。多分トイレでも祈ってた。いつも祈ってた。心を一つにして祈っているということは何でしょう。人の集まりではないですね。神様との対話です。そして聖霊を待ち望んでいくということ、待っていくということ、心を一つにしてのはいつも祈って、今年度のこの二来教会のテーマ、シフトというテーマ、成熟、祈り、宝とありますけど、本当にいつも祈っていく。今お隣の方に、まあ、新しい年ですね、今年は祈り合っていきましょうと、まあ、それだけちょっとお互い励ましていきたいと思います。祈り合っていきましょう、はい、でお隣の方のお名前とかわからなければ礼拝の後にですね、まあ、じゃあさっき宣言したので、じゃあ今から祈りましょうということで、まあ、お名前だけでも今日覚えてもらったり覚えたりできる、私たちはそうやってキリストの家族なんですね。多分家族っていうのは名前覚えてると、まあ、名前で呼んでない家族もあるかもしれません。お兄ちゃんとかお前とかあなたとか、そういう家族もあるかもしれませんけれども、でも名前ありますよね。名前ないけど1号2号とかそういう家族あまりないと思うんです。名前あるんですよね。しかも名前は親がこの名前をつけていくんですよね。ですからまず一つは名前を 覚えていくというところ、そこから私たちはこの心を一つに始めていきたいと思います。さあこの後聖霊が、約束の聖霊が下って、3000人がここにこの心を一つにしていた、120人の祈りに加えられていきます。3000人が、でもどうですか皆さん、120人のところに3000人が加わったら一つって難しいですよね。なんか120人のグループをじゃあ、26個に分けようとか、あるいは26人のグループを、まあ、最初いた120人がリーダーになって、26人のグループを120作ろうとか、まあ、世の中ではそうやっていくかもしれません。でもで実際に3000人が入れる何か場所があったわけではないんですね。神殿の一角にではあったかもしれませんけど、他のユダヤ人たちもいます、異邦人もいます。ですから家々に分かれていた。でも一つだったんですね。2章の46節ご一緒に読ましょう。2章46節ありがとうございます。ちなみにこれは今年2019年ですけど、新科学2017という新しい訳をこの年からはね使わせていただいてます。22章の46節ご一緒に読みましょう。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。アメン。毎日、毎日というのが繰り返し出てきましたね。毎日一つに、ね、宮というのはこれエルサレム、まだエルサレムのことですから神殿です、ね、神殿は、何かここでイエスをメシアとして信じた3120人だけじゃないんですね、もう大勢のユダヤ人たち、また異邦人でもこの一緒に礼拝している神を恐れる、神を敬う人たちと言われている人たちも大勢いました。で、大体週2回3回この祈りの時というのがあって、とか断食の時とかそういう時に行く人たちもいたでしょうけども、彼らは毎日、ユダヤ人の中でも本当に熱心に毎日集まって、じゃあもう自分たちは今日からクリスチャンたちだから別の礼拝をしようとか、安息日ではなくて日曜日だけにしようとか、言っていきなり何か家族から自分からたちから飛び出していったわけではないんですね。そのまま、家族と一緒に礼拝を続けながらキリストの家族にされていた。これが今の私たちにつながる、すでに、家族がそうされてきている方も、あるいは今年から神様がそのように皆さんのご家族を加えてくださるご家庭もあると思います。家族での交わりを大切にしながらキリストの家族に一人また一人と加えられていく。毎週じゃないんですね。主は毎日救われる人々ですから、毎日でもおそらくはこの、宮で集まっているだけではないんですね。家々でパンを裂きとあります。別れての交わりの中で、喜びや証があふれていって神を賛美しあります。でもここで、メインの動詞が何かというとですね、心を一つにして宮に集まりパンを裂き神を賛美しとあるんですけども、まあ、メインの動詞っていうのはこの文章の一番大事な動詞の言葉というのは食事を共にし、喜びと真心を持って食事を共にしというのが、これがこの文章の、まあ、全体の動詞なんですね。何か私たちはこの食事というと、まあ、今日もカレー、美味しいカレーをですね作ってくださって、もう匂いが皆さん漂っていますけれども、このなんか礼拝は礼拝で、その後に時間のある人が、残れる方が、家にご飯のない人が、じゃあカレーを食べようとか、もしかすると 私たちそういうふうにこれまで思ってきてた方もいらっしゃるかもしれません。何かこのオプションというか、まあ、あってもなくてもいいけど、まああった方がいいかな程度かもしれない。でも教会の始まり、これ教会が始まった最初の週のことですね。何かというと食事を共にするというのが、これはとても大切なことだ。神の国ではそのような、ですからイエス様も最後にですね、いろんなことをこの新しい契約といって私たちに、覚えるようにってできたと思うんです。みんなで何かの歌を歌うとか、みんなで、何かのなんかダンスをすると、踊りをするとか。でもイエス様はこの食べて飲むということでご自分の神の国と契約、そしてこれがキリスト私そのものなんだということを教えられました。ですから食べるということとても大事です。一緒に食べる、今多くの家庭で皆さんもそうかもしれません、一緒に食べるということがどんどん少なくなっているかもしれません。でも、それを、教会が回復していくというより、神の国で一番大事なことが、永遠に、の御国ではその喜びの食卓に預かっていく、そのことを覚えていたいんですね。このあと、ね、4章の24節、これはここでエルサレムの神殿にいたペテルとヨハネがですね、門に座っていた足の不自由な方を、この金銀は私たちにないが、持ってるものをあげようと、イエスの御名によって歩きなさいと言って、その人が歩くだけじゃなくてもう飛び跳ねていくような、癒されてしまうんですね。でそのことででも彼らは捕まるんです。ペテロとヨハネは、人を、ね、病気を治してあげて、捕まってしまうと。でもそれだけ妬みを買っているわけですね。でも最終的に解放されて弟子たちのところに戻ってきます。その場面がこれですね。4章の24節、ご一緒に読みましょう。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げたとあるんですね。ペテロとヨハネが、いや最初は長老たちからこんなことを言われてね、大変だったけども、でも神様解放してくれた、そして無事に帰ってこられましたって。皆さんだったらどうですか。いやペテロ大変だったね、ねヨハネね、でもよかったねというこの私たち同士の会話で終わってしまうかもしれませんが、教会の最初の教会の姿です。今日は最初の教会がどう、でも最初はこうだけど今は違うではないんです。これが神の国はそのままダウンロードインストールされたばかりの教会の最初の姿なんですね。ですからそこに余計なものがいっぱい入って今重たくなってしまっているかもしれません。でもそれを一つ一つ取り除いていくと、私たちはここに戻っていくというんです。心を一つにして、何かというと人同士の話ではなくて、まず神に向かって声を上げていく。私たちは神に向かって心を一つにしていく、いや神の心と一つとなっていく、これが祝福の井戸ってありますけど、井戸を掘っていくだけではありません。もちろん神様は私たちの底でも支えてくださってますが、天と地を結ぶ井戸として教会を、私たちをこの用いて復活させてくださるんですね。そして神に向かって声を上げて何を言ったか、主よあなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方と言って、聖霊によってまたダビデの口を通してと。でこの後何かというと、御言葉を大胆に語らせてくださいと、この祭司や長老たち、いろんな人たちにこのいろんなことを、この怒りを向けられて、憤りを向けられていくでしょう。でもそういうことがありませんように、ね、彼らが変なことを言ったりやったりしないように助けてくださいって私たちはつい祈っちゃいますよね、願っちゃいますよね。違いますか。でも最初の教会の姿、本当に心を一つにして神に向かって祈るべきことは、たとえどんなことを言われてもやられても、でもその中で大胆に御言葉を語れますようにということを、この後30節、 29節で、主よ今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちに、一緒に読んでみましょう。29節、主よ今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らかせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと、神に向かって心一つにして祈ると、祈りを得ると、その場所が揺れ動いて、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。これペンテコステのまた後のことですけども、ペンテコステ聖霊が注がれるのは一度だけではないんです。毎日このように私たちは心を一つにして神に向かって本当に上乾いて求めていくと、何を求めるか、いろんなことを言われないようにやられないようにではなくて、何をされても大胆に御言葉を語れますように、彼らの脅かしをなくしてご覧になって、神様ご覧になってくださいって言うんです、ね。まあ、そこに目を止めてくださいって、ね、で、ペテロヨハネ、ね、やられてかわいそうにではなくて、そこで大胆に人に従うよりも神に従う方がと、ペテロヨハネが大胆に語れたように、彼らだけでなくて私たちにも語らせてください、語るだけではなく不思議な技も行わせてください、こう祈ったんですね。私たちは今日そう祈っていくときに、この2019年、そのような何があっても大胆に御言葉を語っていく、神の国を表していく、そのような、皆さん、そして私たちとなっていくことを祝福いたします。さあ、もう一箇所、見て終わりたいと思います。15章ですね。15章の25節。この途中、8章では、羊が任命されていくんですね。で、ステパノが殉教して、またピリポという羊が、このサマリア地方の人たちに伝道していきます。そうすると、サマリアの群衆、まあ、半分異邦人、私たちのようなものですね。揃って関心を抱くようになった。イエスに、の福音に関心を抱くようになった。この揃ってというのが心を合わせてということです。異邦人も心を一つにしていくということが、この使徒の後半で始まっていくんですね。そしてこの15章の25節、先週も総会がありました。本当に長い時間、でしたけども、いろんなことをこの話し合えたと思います。でもこれはこの2000年の教会の一番最初の総会なんですね。エルサレム教会の使徒会議といえます総会です。15章の25節読みましょう。そこで私たちは人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロと一緒にあなた方のところに送ることを全会一致で決めました。26節、私たちの主イエス・キリストの名のために命を捧げているバルナバとパウロと一緒にです。こういうわけで、このユダとシラスを使わしますという、これはサマリアとかですね、この異邦人も福音に関心を持ち始めた、また聖霊を受けてバプテスマも受け始めているということを聞いて、そしてこの代表者を、ユダヤ人のリーダーたちを送って励ましていこうというときに、命を捧げているバルナバ・パウルと一緒にユダとシラス、彼らも命を捧げる者として、私たちは単に言葉を語るとか神様の愛を表すではなくて、イエス様はどういうお方ですか。私は道であり真理であり命ですね。私たちがいただいたパンも命のパンです。その神の命を捧げていく、私の命、私が頑張って私が与えてではないんですね。私たちを通して、小さな私たち、キリストの体の一部です。でもキリストのパンの本当に一かけら、でもそれは尊い命の一部です。その私たちの命を本当に今年、家族に、あるいは友人に、あるいは職場で、学校で、ご近所で、またまだ身の人たちに、私たちが神のイエス様の命を本当に与えていくものとなっていくよう祝福いたします。まあ、他の場面ではこの心を一つにして、なんと7章ではですね、このユダヤ人たち一斉に 心を一つにしてというのは一斉にと訳されています。一斉にステパノに向かって殺到して石を投げて殺した。心を一つにしても、何か自分たちに、この、聞こえの良くないことを言う人を殺してしまう。私たち心を一つにしてもそういうことを罪を犯してしまうことがあります。あるいはこの異邦人たちが12章では、揃って、これも心を一つにしてですね、揃ってヘロデ王を訪ねて、この神の声だって王様を崇めていく。神でないもの人を礼拝していく、神と呼んでいく。先ほどはユダヤ人たちでしたね、ステパノに石を投げた。でも異邦人である私たちもそのようなこの心を一つにしてもずれていってしまいます。エペソの町では町中の人々は一団となって、これも心を一つにしてという言葉です。一団となって劇場になだれ込んだ。もう何の騒ぎだか分からなくなってくると、パウロがイエス様を伝えたというところから始まっていくわけですけども、そのような混乱がこの地上ではますますこれから起きていくことでしょう。でもそんな中で私たちが本当に心を一つにして、何の心、イエス様の心、キリストの信仰の一つとなって、その命をこの届けていく、渡していく、そのような家族、体として大いに喜び溢れていくよう、それが私たちの何よりの悔い改めです。もちろん一つ一つの、このいろんな間違いを日々悔い改めていくことと同時に、私は悔い改めたけれども、あの人はではなくて、私たちが本当に神様と一つとなっていく、一つの家族とされていく。福音書の中には、礼拝中にまだ、仲直りしてない人のことを思い当たったら許してもらっていなかったら、まず仲直りして、そして礼拝を続けなさいとあります。今ご一緒に最後祈っていきたいと思います。今私たちが本当に、皆さんが今年、この新しい年、イエス様と心を一つにして、一緒に一つ心となっていきたいという、皆さんの家族かもしれません、夫婦、親子、兄弟かもしれません、あるいは同じ教会の家族かもしれません、あるいは学校や職場の方、お客さんかもしれません、最近会話をしていないご近所の方かもしれません。でも今神様に聞いて、誰の、そういう人を思い当たらない方はぜひ祈ってください。また祈り続けていってみてください。神様がこの人と一つになってほしい。単に人同士が一つになるのではなく、心を一つにして神に向かって祈っていく、神の家族にぜひなってほしい。神様は今皆さんにそのようなパートナー、大切な相手を誰か与えてくださるはずです。今ご一緒にしばらく祈りの時を持っていきましょう。すでにこの方という方、示されている方はぜひ